今日のメッセージの箇所になります。聖書をお読みいたします。今日は新約聖書のローマ人への手紙、ローマ人への手紙の8章35節から39節まで、平成に言いますと311年にあります。311年になります。ローマ人への手紙の8章35節から39節まで、それではお読みいたします。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、準備ですか。こう書かれています。あなたのために私たちが休みなく殺され、誇られる羊とになされています。しかしこれら全てにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことができません。今日はここのところからですね、キリストの愛という題で本瀬先生より提出をしていただきます。先生、よろしくお願いいたします
仕事で始めて恐縮なんですが、先週の水曜日から金曜日まで静岡の掛川で行われた CPI カンファレンスという会議に参加してきました。 CPI カンファレンスっていうのはチャーチプランティングインスティテュート、まあどうでもいいんですけれども、まあ、そんな名前のですね、こう会議が行われておりました。日本にたくさんの宣教師たちがやってきています。でこの宣教師たちの、まあ、なんていうんでしょう、こう宣教師たちが元気になれるための会と言ったらいいでしょうかね。そんなものが行われておりまして、私たちにこの日本に宣教師を送り出してきているドイツの代表の先生がお見えになるということで、まあ、あの日本人の牧師も何人かで参加してまいりました。まあ、そこで行われた講演の中で、まあ、一つ面白い話を聞きました。でそれはこう人が人生の危機を経験するときに3つの質問をすることでその問題点が明らかになる、まあ、そういう話でした。一つは自分が何者であるかということです。アイデンティティと言いますけれども、もう一つの質問は自分の目的は何か、自分のゴールはどこか。3つ目の質問は自分はどこに所属しているかというものです。でこれはキリスト教の話というわけではなくて、まあ、どのジャンルでもこう、まあ、私たちが生きていく中で危機を経験するときにこの3つのことを問うことで問題点が明らかになるというんです。私たちが人生の危機を迎えるというのは一体どういう時でしょうか。よく言われるのは自分の人生が大きな節目を迎える時です。新しい学校に入るとか、新しい勤め先に勤務するようになるとか、結婚をするとか、退職をするとか、 まあ、そういう人生の大きな節目を迎えるときに人は危機を迎えると言います。あるいは仕事の中でトラブルを抱えて優先順位が分からなくなってしまうというようなこともあるかもしれません。自分の存在、私は一体何者なのかと問う、自分の目標を問う、何のために生きているのか、何のためにこのことをしているのか、そして自分の関係を明らかにする、自分はどこに所属していて、それが自分にとってどういう意味を持っているのか、この3つのことは私たちの身に起こっている問題の答えを私たちに与えてくれると言います。今日私たちは昇天者記念礼拝のためにここに多くのご家族の方々が集ってきてくださっています。コロナウイルスのために礼拝にお招きするということを控えていたんですけれども、今年は3年ぶりに皆さんをこうして礼拝にお招きしました。多くの方が集まってくださって、天に送られた埋葬した方々のことを心に留めて、また私たち自身の命の意味を考える時がこうして与えられています。私たちにとって大きな危機を迎えるのことの一つは、やはり何といっても家族の死です。今まで共に生きてきた最愛の家族を失うということは大きな喪失感を私たちにもたらします。そしてそれと同時に、人は死んだらどうなるのだろうか、そもそも自分は何のために生きているのだろうか、これまで関わってきた人たちとの関係は一体どうなってしまうのか、そんな思いがその時に浮かび上がってきます。そんなまさにこの3つの問いを家族を失った時にもいろいろ考えるのかもしれません。そして悲しみに暮れる中で明確な答えが出ないまま時間が過ぎていってしまうということも経験するのだと思います。この3つの問いかけはその人の年齢だとかその人の経験の差によって答えが違ってくるかもしれません。例えば自分の所属を問うというのは学生の時の立場と会社に勤めている時と退職した後とでは大きく変わってくると思います。そしてその人生の中で自分がどこに所属しているのかということの意味を会社や仲間たちとの関係が変わっていくことで自分の所属の意識もまた変化していくということに不安を覚えたりするわけです。長年勤めてきた会社を辞めるときにも同じようなことが起こります。その時自分は一体何者で何のために生きているのか、この2つのことも改めて考え直す時が来るのかもしれません。学校でも職場でもスポーツでもそうかもしれません。自分よりも優秀な人が現れる時も私たちは危機を経験します。自分とは一体何者なのか、この人がいたらもう自分は必要ではなくなるのではないか、そんな思いが浮かんできて苦しむということもあるのかもしれません。この3つの問いかけ、自分は何者であるのか、自分の目標は何か、自分はどこに所属しているのか、この問いに対する答えは一つではありません。人によってさまざまな答えがあると思います。そして誰かが出した答えを 他の人が否定するということもできないと思います。その答えは一人一人の中にあるものです。ただ知ってほしいことがあります。それは聖書の中にはこの3つの答えがあるということです。そして聖書が語っている救いということもこの3つのことと深く関わっています。それは人間の創造された神が私たちにこの3つの大切な問いに対する明確な答えを持ってほしいと神ご自身が思っておられるからです。今詩式者の方に読んでいただいた今日の私たちに与えられている聖書の場所はキリストの愛を語っているところです。ここを読むとこの聖書がどう答えているのかということが見えてきます。自分とは何者なのか、この問いに対してこの聖書の箇所が答えているのはあなたはキリストに愛されているものであるということです。神はあなた方一人一人の価値を知っていてくださって、あなたを大切になさって、苦難や困難や迫害や飢えが起こった時もそこからあなたを守る存在であると、そうパウロはここで語っています。ここに一つの慰めがあります。二つ目の問いは自分はどこに向かっているのか、自分の目標ゴールはどこか、この問いかけに対してパウロはここで37節で私たちは圧倒的な勝利者ですと語っています。自分の人生の勝利者となる、自分の人生を最後まで確信を持って歩むことができるのだと宣言しています。自分の存在に自信を持ってこの世界で生きる意味を見出しながら確信を持って生きることができると聖書は語ります。そして第3番目の問い、あなたはどこに所属しているのか、この問いに対して最後の39節にこういうふうになります。私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません、そう言っています。神の愛の中で守られている、あなたは神に属するものなのだとパウロはここで言うのです。パウロはここで教会があなたの所属であると言っていないことにも大きな意味があると、もちろん教会も神様の愛を感じることのできるそういう交わりの場所であることは間違いありません。教会というのはキリストの体とも言いますから、その意味ではキリストに所属するということは教会に所属することということもできると思いますけれども、目に見えているところに所属があるのではなくて、私たちは神の愛に、神そのものに結ばれていて神のものとなっているということ、これが大切だというのです。今日はこの後カニにある納骨堂に墓地に参りまして納骨式を行います。特に私たちの教会にもあった林美恵さんは私たちと長い間共に教会の歩みをしてきた仲間です。また林さんご夫妻はこの晩年に山形の息子さんたちご夫妻のところに行って時間を過ごされました。 ですから私たちは長い間お会いすることができませんでした。けれどもアクタン教会の仲間の方たちと教会のお墓に葬ることができる、そのことをご家族の方が涙を浮かべながら昨日もお話しくださいました。私たちはこうして確かに教会という目に見える神様の愛の形に所属していることを覚えることができます。けれどもお墓に入ることよりも大切なのは目に見えているお墓ではなくてその命が神のもとにあるということです。すでに天に召されていた私たちの兄弟姉妹である方々はこの信仰が与えられて神に属するものとなって今天の御国でこの神の御元で永遠の喜びの中に身を置くことができるようにされています。時計さんのお父さんもこの後納骨式を行います。そして今日はこの後でこの1年の間に亡くなられた皆さんのご家族のことも思い起こしながらそれぞれのこの地上での歩みを思い起こしまた召された家族のことを心に刻もうとしています。パウロはここでこう言っています。38節以下をお読みします。私はこう確信しています。死も命も御使いも御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これが聖書が語っている愛です。神の愛から引き離されることはない。ここにキリスト者となった者の慰めがあります。命を失ったとしても神様の愛から引き離されることはない。つまり今神の御元でその方は神様の愛によって深く結ばれて天において永遠の喜びの中に身を置くことができるようにされているということです。この神の愛に守られているので私たちは毎年この昇天者記念の礼拝を悲しみの中で行うのではなくて喜びにあふれて行うことができるのです。死も命も見つかりもこの世にあるあらゆる力権力どんなものからも神の愛はその人を引き離すことはない。そう聖書は宣言するのです。このキリストの愛の中にとどまること、これが聖書が語る救いです。自分の存在も自分の目標も大切な人たちとの関係も私たちに必要なものそのすべてを満たしてくださるのはキリストによって示された神の愛です。この愛をいただいているならば私たちが人生の中で試練を経験するとき困難を味わうことがあったとしても私たちの心は脅かされることなく平安の中に身を置くことができるのです。この平安を与えてくださる主イエスのことをここに集われた皆さん一人一人にぜひ心に留めていただきたいと思います。そしてもしこれから皆さんの試練や困難を経験することがあったらあるいはもうすでに今そういう苦しみを経験しておられるのだとしたら今 この主イエスの愛を知っていただきたいのです。主イエスを自分の心の中に受け入れていただきたいのです。その時私たちは確かな平安を覚えることができるようになるんです。ここにお集いになられたお一人お一人の上に主イエスキリストの恵みと平安と神の愛が豊かにありますように。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたの愛は私たちを包み込んでくれるものです。自分の存在が脅かされるとき、生きていて虚しさを覚えるとき、あるいは自分がどこに所属しているのかわからなくなって不安に覚えるとき、あなたの愛が私たちを包み込んでくださいます。あなたは私のものだと、あなたは私たちに声をかけてくださいます。主よ、あなたはそのような愛を持って、すでにあなたの身元に召されたお一人お一人を今あなたの身元で受け入れてくださっています。そのことを心から感謝します。私たちがこの地上で死を迎えるとき、それは恐ろしいことなのではなくて、確かな喜びの中への招きであることを私たちは聖書を通して知ることができます。主よ、あなたの身元に招かれた一人一人が今永遠の喜びと平安の中に置かれていることを心から感謝いたします。主よ、どうかこの世に残されている私たち一人一人の歩みも、どうかその愛で包み込んでください。そして平安を覚えることができるように、闇に飲み込まれてしまうことがないように、苦しみや痛みで絶望的な思いを味わってしまうことがないように、どうか私たちの心を支えてください。あなたはそのために来てくださったことです。どうかあなたの愛を受け取らせてください。私たちの主イエス・キリストによって